こんにちは、伊勢隆一郎です。継承もいよいよ15週目です。ではですね、早速15週目のコンテンツを始めたいと思います。今日は私からお伝えします。今日お話しする内容は、まず一つ目に、マスターをする方法です。マスターをする方法で、マスターをする究極の方法ということについてお話をしていきます。で、二つ目に、継承プログラム参加者限定のスペシャルボーナスの話をしたいと思います。で、このスペシャルボーナスは、すごく重要なお話なので、ぜひですね、このビデオ最後まできちんと見て、で、最後にその、スペシャルボーナスについて、それをどうしたら手に入れられるかっていうことを具体的にお話ししているので、そこまできちんと最後まで見てください。それでは始めたいと思います。ではまず一つ目です。マスターする究極の方法についてお話をしたいと思います。マスターをする。今まあ、あなたはこの継承を通してビジネスをマスターしたり、マーケティングをマスターしたり、コピーライティングをマスターしたり、まあその間のところでは、まあ、いろんな苦労があると思うんですね。なかなかアンケートが集まらない。まあ、一番最初は、まあ、商材が決まらない。そして、アンケートが集まらない。見込み客が思ったように集まらない。まあ、いろんな困難があると思うんですけど、それを一つ一つ乗り越えて、今まで来ました。で、まだ乗り越えきれていない問題もあると思うんですけど、でも、一つや二つ、まあ、三つ、四つ、五つぐらいはみんな乗り越えてきたと思うんですね。初めてホームページを作った人もいる。うん。で、初めてコピーを書いた人もいる。初めて広告を出した人もいる。今まで以上に広告の反応を上げられた人もいる。まあ、みんなそういうふうに、ここまでたくさんのことをまずマスターしてきたということです。で、何かをマスターするっていうことは、イコール人生が豊かになるってことなんです。ちょっと想像してみてほしいんですけど、今回ホームページを作れるようになりました。で、今までホームページを作れなかった人がホームページを作れるようになったら、まあ、どんなことが起きるかですよね。例えば、もしあなたが何か趣味をやっていたりしたら、で、そこでパーティーをやったら、その写真を、こう、アップして、それをみんなに見せることができるかもしれない。で、あなたが何か、こう、売りたいもの、友達が誰か、例えばお店をやっていて、その飲食店が流行っていなくて、で、そのお店を入らせてあげようと思ったら、まあ、PPC 広告を出したり、ホームページを作ってあげることができるかもしれない。それで、その人の人生が豊かになるかもしれない。で、あなた自身、ホームページを作れることで、いろんな可能性っていうのが広がると思うんです。そうです。人生が可能性に満ち溢れるんですね。スキルをマスターすればするほど。もし英語が喋れたら、英語が喋れないときは、まあ、海外に行くことも大変かもしれない。もう長い間旅行することも難しいかもしれない。でも、そこで英語が喋るようになったら、そこで友達ができて、で、いつ行っても、第二の我が家みたいな、そういう関係ができたりとか、そこでビジネスをして、そこでさらにお金を稼ぐことができるかもしれない。そういうふうに、どんどんスキルっていうのは、マスターすればするほど人生が豊かになります。健康もそうです。健康になればなるほど人生は豊かになる。すべて物事っていうのはマスターすると、もうそれだけであなたの一生がすごく豊かなものになるということなんです。だから僕たちは人生を中で、どれだけのことをマスターできるか、もうそれはビジネスだけじゃなくて人間関係においてもそうだし、いろいろなパソコンのテクニックもそうかもしれない、言葉言語についてもそうかもしれない、フィジカル面でもそうかもしれない、ともかくいろんなことができるようになるっていうのは、それだけで、まあ本当ゴルフとかね、スポーツとかバスケットとかそういうことでもそうだと思うんです。ともかく人生が豊かになるんです。だから僕たちはいろんなことをやっぱりマスターできた方がいいと思うんですね。短い人生の中を楽しく生きるためにはマスターする必要があると思います。で、今日は、マスターする究極の方法ということについてお話をしようと思います。では、書いてください。問題点と書いてください。で、僕たちは、マスターできたらいろんな楽しいことがある。いろんな可能性が広がる。もう人生が楽しくて仕方がなくなる。そういう状況になるって分かっていても、やっぱり、なかなかマスターっていうのはできないんですね。で、なぜかっていうと、まあ、マスターするには、やっぱり、時間がかかるんです。で、例えば、ね、200回腕立てをして、それでもう筋肉がついて、私はマスターしましたっていうことはないと思うんですね。やっぱり、毎日毎日、10回でも、できる回数5回でもいいんで、それを律儀にコツコツ続けていって、その結果、 マスターすることができるわけです。だからもうそのつまらないかもしれない、単純かもしれない。でもそれを積み重ねた人だけが、何もしなかった人と5年後、10年後、全く違う人生が待ってるわけです。例えば、毎日毎日コピーを書いていた人。ね。で、その段階ではまだ友達がいて、そっちの人の方がコピーが上手かったかもしれない。でも、毎日毎日書いていたら、3年後、どっちが上手くなっているか。当然ながら毎日書いてる方ですよね。そして、その人と、そのコピーを、毎日は書かなかった人と、収入はもう、雲泥の差がついていて、もう片や1億円ぐらいの貯金をね、持っていて、もう自由に何にも縛らないで自由な生活をできているかもしれない。でも、片っぽは何も3年前と変わらない。だからそういう律儀な積み重ねをして、マスターっていうものはしていくんですね。うん。で、すごくマスターするっていうのは難しいです。だから僕たちは、そういう壁に、まあ、苦しんでいるわけなんですけど、で、それを乗り越えるためにやらなきゃいけないことがあるんですね。で、これが多くの場合の問題点なんです。で、今からする話っていうのは、多分、もう何回も何回も多分聞いてることだと思うんです。でも、実際にそれをやっている人はほとんどいないんです。わかります?知っていてもほとんどやっている人がいないこと。マスターするためにね、これが重要だよってことは、もう村上さんも私も、もっといろんな人がね、本当に本の中でも言ってるし、セミナーでも言ってるんです。でもみんなやらないんです。だから、今回これを本当にやってほしいなっていうふうに思うんです。で、本当にこの方法っていうのは強力なんですね。なので、絶対にやってほしいんです。そう。みんな知っててもやらないんです。だから、3年後、大きな差がついてしまっているんです。だから今日は、今日こそは、もう一回ね、これをインプットしてやってほしいと思います。で、マスターをするための究極の方法っていうのは、まず、その、まあ、みんなやら、なかなかやらないんですけど、その前に考え方があるんですね。うん。で、環境っていうふうに書いてほしいんですけど、そうなんです。問題は環境なんです。で、多くの人は何かをマスターしようとするときに、まず一生懸命自分でこう、ね、努力をして毎日やろうとかっていう感じでやるんですけど、どうしても三日坊主になっちゃったりとか、まあね、続いて一ヶ月だったりとか、なかなかできない。しかも、まあ、気が向いたらやろう、気が向いたらやろうと思っていて、結局何もできないということがやっぱりあると思うんです。で、それは何が問題なのかって言ったら、環境。環境を作らないで何かをマスターしようとするっていうことが、実は、大きな問題なんですね。で、僕たちにとって環境がどれほど大きなものかっていうと、例えば、甲子園に出続ける強豪校は毎年出ますよね。で、例えばね、同じ才能を持った二人の少年がいて、中学を卒業するときに、片や名門校に行きました。片や、まあ、一回戦とか二回戦で負けてしまうような学校に行きました。で、彼らが3年間過ごした後に、どういうふうになるかっていうと、やっぱり実力の差が出ちゃうんです。同じ才能を持って、同じような体格でね、同じような、その、なんていうのかな、潜在的な能力を持っていても、僕たちは環境でやっぱり変わってしまうんです。うん。もちろん、環境は全てではないんです。そして環境を変えることを自分でする力っていうのもあるんです。でもですよ。うん。特に、一番最初に何かをマスターしようってするときには、僕たちはやっぱり非力なんですね。うん。だから、そこにはやっぱ環境の力っていうものを使った方がうまくいくと思うんです。うん、で、社会で、会社で言えば、例えばリクルートに入った営業マンっていうのは、もうどこに行ってもやっぱり重宝されるんですね。で、どこに行っても優秀な人材に育つんです。それは、その会社の伝統と環境と雰囲気っていうのが、そういうふうに影響を与えるんですね。そして、そのシステムで育った人は成長するんです。うん。だから僕たちはこの環境っていう、実はすごく大きな要因を、まあ、簡単に考えてるんですけど、そこをもう一度見つめ直す必要があるということです。だから、もし何かをマスターしたければ、その環境を作る必要がまずあるということです。まあ、言われてみれば当たり前なんですけど、その環境っていうのは、多分普通の人が、まあ、10% ぐらい、ちょっと重要かなって思ってるかもしれないんですけど、実は、まあ、それが8割ぐらい重要だったりするんですね。マスターするためには。特に、自分は意志の力が弱いなとか、今、自分はなかなか時間がないなとか、そういう中で、それでもマスターしたいっていう場合には、どうしてもこの環境を考える必要があります。じゃあ具体的にどういう環境を持つかっていうことなんですけど、二つのポイントです。書いてください。まず、メンターを見つけること。一つ目。メンターを見つけることです。で、二つ目は、メンターになることです。そうです。あなたがメンターになることなんです。もう聞いた話ですよね。聞いた話だと思います。何度も話しました。でもやらないんです、みんな。実際に、 うん、村上さんは、その、稼げるようになる前から、億万長者セミナーっていうのをやってたんですよね。自分の友達とか、近所の人を集めて、億万長者になるためにはっていう話をしてたわけです。そして実際に村上さんは、すごく稼げるようになって成功しました。で、僕自身のことを考えても、やっぱり、誰か教える人っていうものを、まあね、メンターでなくてもいいんですけど、教える人を持った時から、やっぱり、大きく変わっていったんです。じゃあなんで、もう一回ここで整理します。なんで、あなたは、教える人を持たなければならないのか。うん。今言ったように、まずメンターを見つけること。そして、あなたがメンターになること。この二つがポイントで。で、まず、うん。じゃあ、なんで、その、メンターにならなきゃいけないのか、教える人を持たなきゃいけないのかっていうところを話します。じゃあですね、ちょっと考えてみてほしいんですけど、メンターになる、教える人を持つと、どんな変化があなたに訪れるか、ちょっと考えてみてください。で、まずですね、私自身が教える人を持って、どういう変化があったか、っていうと、まず、何かを教えるっていうことは、特にね、相手が、初心者、素人、うん。まだ何も分かってない人であればあるほど、まあ子供みたいな、子供とかもそうですよね。であればあるほど、完全に理解をしないと伝えることができないんです。そう。だから、特にね、その、同じようなレベルにある人で会話をするときは、前提条件が一緒で、頭に入っていることもほとんど一緒なので、まあなんとなく理解してたらなんとなく伝わるんですね。でも、まあ、子供がいらっしゃる方とかわかると思うんですけど、やっぱり、伝えられないですよね、なかなか。なぜなら、子供は何も、うん、単語も知らなければ、何もその前提条件がないですよね。で、そういう人に、わかりやすく、ね、理解して伝えるっていうことは、すごく難しいことです。で、その、僕たちは、情報ビジネスというものをやっていて、何もわからない人に、それを伝えるっていうことをしてるわけですよね。でも、そのためには、自分が完全に理解しないと、簡単には話せないんです。難しい専門用語を使って難しく話すことは誰にでもできるんです。でも、本当にね、簡単に、専門的なことを簡単に伝えるっていうことは、すごく難しくて分かりやすく伝えるっていうことはすごく難しいんです。いろんな例え話をしなきゃいけないし、ね、楽しませなきゃいけない。うん、いや、すごく難しいんですね。なんで、まず、教える人を持つっていうことで、実は自分が完全に理解をできるようになるっていうことです。で、二つ目に、メンターを持って、自分がメンターになることによって、完璧なサイクルが出来上がるんです。例えば、あなたが教えている人が分からないことがあって、あなたはどうしてもそれをうまく伝えることができない。その時に、メンターに聞くんですね。そうすると、メンターはそれについて的確な答えを返してくれます。で、その的確な答えを、またあなたは誰かに教えることができるんです。で、そうすることで、もう理解のスピードが何十倍何百倍になるんです。すごい勢いで加速していきます。そして忘れないでほしいのはメンターにもメンターがいるんですね。実はメンターにもメンターがいるんです。で、みんなそういう連鎖で誰かは誰かに聞いて、そして誰かはそれを誰かに聞いて、そしてそれが答えになってみんなにわかるっていう形になってるんです。で、そういうふうに、メンターを持って、そしてあなたがメンターになることで質問、疑問、そういう理解の深まる機会、チャンスっていうのがすごく増えるんです。なので、結果的にあなたは教えながら、そしてそれをマスターして、そして成功することができるっていうふうになるんです。で、三つ目です。三つ目は、セルフイメージが上がるっていうことです。誰かに質問をされる。質問をされたら、答えなきゃって思いますよね。一生懸命考えるんです。習ってきたことを一生懸命見直すんです。復習をするんです、そこで。で、自分なりに考えて、その聞かれたね、問題に、合った形に変えて、それを噛み砕いて教える。で、それをやることで、まあ、理解も進むっていうこともあるんですけど、まずその聞かれるっていうこと自体で、あなたは、その、うん、なんていうのかな、子供じゃなくなる、子供から大人になるっていうぐらい大きな変化があるんですね。で、例えば、まあ、うちの会社だと、すごく優秀な、横沢っていうスタッフがいるんですけど、彼は、3年間、一番自分が下にいたんですね。でも、その後に新しい、高田っていうスタッフが入ってきて、 で、そのことですごく成長しました。もう、周りの人みんなが言います。成長したね。どうしてあんなに変わったの？うん。あんなにね、頼れない部分とかね、ミスが多かったのに、どうしちゃったの？で、それぐらい変わるんです、人は。うん。誰かがあなたに聞いてくる。誰かがあなたも教える立場になったっていうことが、もう明らかに、バーチャルじゃなくて、実際にそれを聞きたがっている人がいるっていう、そういう環境になることで、セルフイメージが上がるんです。で、やらなきゃ、うん、っていうふうに思うんです。そう。だから、自分に厳しくなることもできると思います。ね、一人でやっていたら、まあいいかとかね、まあこれよくわかんないけど、まあいいかなとかっていうふうに思っていたことも、もう必死になってメモを取ってね。で、わからなかったら自分がその先生に、やっぱ聞いておかないと不安ですよね。聞かれた時に答えられないから。もうそうすることで、もう、全然吸収度が変わってくる。そして、あなた自身自信を持つんですね。答えてあげて、で、その人がうまくできるようになったら、やっぱ嬉しいですよね。で、すごく感謝されますよね。あ、よかったと思って、もっと頑張ろうって思う。うん。そういう風な感じで、セルフイメージが上がるってことです。で、四つ目に、今ちょっと言っちゃったんですけど、モチベーションが上がります。うん。マスターすることに対する意欲っていうのがやっぱり全然変わります。で、僕自身やっぱり今、特に、こう、毎日メールのやり取りをしているような人っていうのがいるんですけど、やっぱり、そういう人がいることで、なんていうのかな。で、それをね、伝えて、やっぱ感謝されたら、やっぱ嬉しいので、もっともっと勉強しよう。もっともっと、マスターになろうっていうふうに思うんです。で、これで、すごく成長を加速する。そして、自分自身が結局、一番得をするんですね。うん。教えてあげて、うん。教えてあげても、あなた何も失いません。そう。誰かに教えてあげても、何も知らないんです。お金も失わないし、うん、時間も失わないんです。実は自分の勉強になって、すべて自分の力になって、自分が一番得をするんです。そう。なので、もう、ともかく、うん、教える人っていうのを見つけてほしいなっていうふうに思います。じゃあですね、どうしたら具体的にあなたがメンターになれるのか、なんですけど、メンターになるマインドセットっていうのがやっぱり必要です。で、一つ目に、あなた自身のことをちょっと思い返してほしいんですけど、4ヶ月前、継承を始める前っていうのは、何ができましたか？うん。その時の状況を思い出してほしいんですね。そして今、何ができるようになってますか？で、世の中には、4ヶ月前のあなたのような人っていうのはたくさんいるんです。それはビジネスの分野だけではなくて、いろんな分野で、あなたが一冊本を読んだら、その一冊分の知識がない人が、周りにはもっとたくさんたくさんいて、そして困っている人がたくさんいるんですね。だから、常に自分よりも初心者はいるっていうことなんです。常に初心者はいる。だから一つ目のマインドセットは、常にあなたよりも初心者はいるっていうことなんです。うん、これがすごく重要で、うん、まずそこをしっかり見てほしいなって思います。で、二つ目のマインドセット。二つ目のマインドセットは、あなたが、そうですね、決めるのはあなたではないってことです。決めるのは、あなたの評価を決めるのはあなたではないってことです。わかります？でね、多分、俺はまだ教える段階にないなとか、今まだ教えられないんじゃないかなとか、いろんなことを思うと思うんですね。でも、あなたが教えることが役に立つか、役に立たなかったかっていうのは、それは相手が決めることなんですね。わかります？あなたが決めるんじゃないんです。あなたが自己満足でいいことを教えたとかっていうふうに決めるんじゃないんですね。そうじゃなくて、あなたが伝えた人、教えた人がどう思うかなんです。で、教えた人がすごく初心者でね、いやもう助かった、本当に良かったって思ったら、それでいいんです。で、もし思わなかったらどうなるか。ただその人が離れていくだけですよね。で、離れていってほしくないから頑張ればいいっていう話ですよね。で、離れていってもあなた何も失わないですよね。そう、だから、あなたがあなたの評価を決めるんじゃないんです。教えるということに関しては。それはもう自己満足です。逆に、あなたがね、その自己満足を満たせないがために困っている人の役に立たないっていうのは、果たしてそれでいいのかどうかっていうことです。うん。だから、踏ん切りをつけてね、自分はもう十分に教えられる存在なんだ。ということをね、もし本当に思えていないとしても、でもその教えるっていう行為を通して、ちょっとずつ自信を積み重ねていってほしいなっていうふうに思います。二つ目は、あなたの評価はあなたが決めるのではない。相手が決めるっていうことです。だから恐れないでほしいです。では、三つ目です。三つ目は、これはすごく 人生においても重要なことで、これからこのね、マスターするっていうことだけじゃなくて、ビジネスとかね、プライベートとかすごく充実して、たくさんの人に恵まれて、ですごくお客さんにも感謝されて、もうすべてがうまくにいくようになる。もう一番重要なところかなっていうふうに僕は思うんですけど、三つ目は、誰よりもパッションを持つっていうことです。誰よりもパッションを持つ。で結局、その、ね、なんていうのかな。例えばなんか、僕とかの場合だと、小学校の時に、こう、何かを流行らせるのがすごく得意だったんですね。友達の中で。例えば、いや、これからは、こう、自転車だとかっていうふうに言って、で、こう、自転車で、まあ、ママチャリとかで、もう何十キロって離れた、僕は埼玉の川越っていうところに住んでたんですけど、そこからもう、40キロ離れた、秩父の山とかまでね、こう、行ったりとかしてね。で、こう、自転車はすごいいいんだっていう、こう、何の根拠もないんですけど、その、自転車こそが人生なんだみたいな感じで、こう、盛り上げていってですね、でも、毎回7、8人で、こう、自転車でいろんなことをしたりとか。で、その後はね、やっぱり男はカートだとか言って、3000ぐらいで、こう、子供が、こう、本格的にカートに乗れるところがたくさんあるんですけど、で、そういうところに行ってね、カートを流行らしたりとか、いろんなものを流行らしてきました、本当に。人が、こう、あまり興味を示さないようなものも、すごく、こう、流行るんですね。うん。で、なんかそういうふうに、こう、なんていうのかな。結局、その人がすごく楽しそうで、すごくなんか、興味深そうで、で、パッションを持ってやっていたら、多分、メンターになることができるんだと思うんです。基本的に。で、それは、その、メンターになるっていうことだけじゃなくて、多分これはビジネスとかね、商売をしていく上では、もうビジネスをしていく上では、やっぱりすごく大事なことかなって思うんですよね。その人がすごくパッションを持って楽しそうだったら、やっぱりたくさんの人が助けてくれます。で、その人自身もすごく、なんていうのかな、たくさんの人と触れ合ってすごく成長できたりするんです。で、多分ね、どうしてもなんか、いや、教えてやるよみたいな感じで言っても、乗ってこないとしたら、それは多分あなたが楽しそうじゃないんじゃないかなと思うんですね。なんか、うん、この人の話聞いてもなんか眠いなとかね、楽しそうじゃないなとか、なんか、この人自身が多分面白くないなとかっていうふうに思われちゃうと思うんですね。だから、ともかくあなた自身が、強烈にそれを面白がっている必要があると思います。で、これは実はすごく一番大事な部分じゃないかな。テクニカルの部分とかたくさんあると思うんですけど、でも、もうともかく自分自身がのめり込んでて、それのね、仲間を増やすっていうぐらいのね、勢い。わかります?あなたがのめり込んで仲間を増やしたいんですよ。教えたいとかそういうマインドじゃないんですね。仲間を増やしたい。もう一人でも同じ仲間を増やしたい。もうそれでいいんだと思います。そういうつもりでやってください。だからどっちが偉いとか偉くないとか、本当は関係ないと思うんですね。うん。うん。だそういう感じでやってほしいなっていうふうに思います。それが三つ目です。でですね、じゃあどういうような教える人、まあちょっと言い方が難しいんですけど、教える人、仲間、弟子、まあいろんな言い方があると思うんですけど、あなたがそのアウトプットする、ね、人を、そしてどういう人を選んだらいいのか、っていうことなんですけど、書いてください。まず、素直であること。うん、そして、あなたが言ったことを実践してくれる人であること。でそして、その結果を報告してくれる人であること。まあ、この三つが特に重要かなって思うんですけど、うん、やっぱり、あなたがどれだけ伝えても、やってくれなかったら、あなたのやりがいにならないんですね。そしたら、その関係は絶対に長く続きません。だから、まずやってくれる人であること。もちろん、あなた自身が、その、やってもらえるだけの、何かこうパッションをやっぱ持ってる必要があると思うんですけど、ね。もう仲間が欲しいっていうパッションを持ってる必要はあると思うんですけど、でも、それでもやっぱやる人とやらない人がいると思うんですよね。で、そこはやっぱりやってくれる人を選ぶべきです。そして、それを結果報告してくれる人。それが、そして質問をたくさんしてくれる人。うん、一個抜けましたね。質問をたくさんしてくれる人。それがあなたが成功して、あなたが成長して、あなたが進化をして、うん、もっともっと今よりもステージが上がるために必要なことなんですね。そう、だから、ただ仲が良ければいいってことではないってことです。うん。で、そう、本当にね、ただボランティアで教えてね、気持ちよくなりましょうっていう話じゃないです。あなたのステージを上げるために、あなたは何かの分野で、自分がマスターしたい分野で、たとえ初心者であっても、メンターにならなきゃいけないっていう話なので、まずちょっとその4つの項目っていうのを覚えておいてください。素直であること、そして、言ったことをやってくれること、 そしてその結果を教えてくれること、そして、質問をくれることっていうことです。これがメンター、あなたが、教える人を選ぶときに気をつけてほしいことです。じゃあ次に、今度は、メンターをどうやって選ぶかっていう話です。うん。で、まあ、今までお話ししてきたように、もうあなたは今日から誰かのメンターになる人が本当にあるんですね。そして、それを出し惜しみすることなく、出し惜しみすることなく、すべて自分を、もう持ってるものをすべてあげてください。で、その人自身、教えた相手があなたを超えるっていうことを目標にしてほしいんです。わかります?あなたを教えます。そして教えたら、その相手があなたを超えなきゃいけないんです。あなたを超えさせなきゃいけないんです。わかります?すごく嫌だと思うんですね。モンキーマインド的には、僕たちの本能としては、自分より、ね、優れた人間になるっていうこと人を作ることはすごく嫌だと思います。居心地が悪いと思います。でもその時に奇跡が起こるんです。それくらいのつもりでやってください。で、それぐらいのつもりでやるのであれば、本当にあなたが今初心者でも構わないんですね。マスターしたいことに関して。ただ、あとはもう自分が勉強すればいいだけです。そしてそれすべて出すんです。で、それをすべて出す、すべてやるっていうことをやった人だけが本当に成長できます。で、じゃあその次の目標ですよね。あなたはどういうふうにメンターを見つければいいのか。いろんな分野でね、メンターを見つければいいのかっていうことなんですけど、これでもやっぱりマインドセットがあります。で、一つ目に、メンターも弱点があるってことです。メンターになるような人でもやっぱり弱点があるんですね。例えば、まあ、何か、うん、例えばね、ビジネスをやってる人だったら、ビジネスをやっててすごくチーム管理も上手くて、もうマーケティングも、ね、コピーもすごく上手なんだけど、でも PPC に弱かったり、うん、PPC の弱いっていうか、まあ、ちょっとね、人手が足りてなかったりとか、できなかったりとか。で、あと、なんだろう、逆にね、コピーが苦手だったりとか。まあ、なんかいろんなものがあると思うんです。で、ビジネスに関係なくね、その人が腰痛持ちだったりとかね。うん。その人が女性をナンパするのが苦手かもしれない。うん。その人が映像をやるのが苦手かもしれない。まあ、いろんな、まあ、弱点っていうのがあると思うんで、まあ、弱点って言い方もちょっとあんまり好きではないんですけど、そういうものをね、あなたが補ってあげればいい。ただそれだけのことなんです。メンターにも弱点がある。そして、メンターも何のために教えているかってことです。で、本当に、なんていうのかな、果たしてそれがお金だけかどうかわからないです。お金が欲しくて教えている。でも、それがあったとしてもね、それだけではないと思うんですよ。やっぱり、ね、すごくお金を払って、なんか態度が悪くて文句を言うような人であれば、そんな人よりもね、お金が払えなくても一生懸命やって、そして誰よりも実践報告をして、うん。誰よりも、たくさん、いい質問をね、本当に、なんかこう、くだらない質問じゃなくて、本当にいい質問をね、して、たくさんの気づきをくれるような、そういう人がいたら、多分、全力で、この人何とかしてあげようっていうふうに思うのが、メンターだと思うんですね。で、人間っていうのはやっぱりそういう資質をみんな持ってると思います。うん、だから、お金がないからとかね、まあそういうことだけで判断しないで、必ず、メンターに、役に立つことは多分できると思うし、メンターに価値をあなたは与えることができるはずなんです。お金以外の部分でどういう価値を与えられるかということを考えてください。ではですね、まとめです。アプローチと書いてください。4つのアプローチです。1つ目に、まずあなたが何の分野をマスターしたいか、それを決める必要があります。何の分野を、これからの人生をね、考えてほしいんです。何の分野をマスターしたら、自分の可能性は広がるかな?あ、自分は無限の存在だなって思えるかな?うん。どうしてもそれを手に入れたい。そういうものをね、見つけてほしいんです。そう。やっぱりね、それがなんか、あまり興味がないものだったりとか、特にその人生でね、可能性が広がらないなと思ったら、多分やる気は起きないと思うんですよね。だから、それはあなたが今弱点のものでもいいかもしれないです。ともかく、あ、それができるようになったら、なんて素晴らしい。人生が、こんなこともできる、あんなこともできる。あ、あんな素晴らしいこともできる。あんな素晴らしい出会いもある。もうそういうものをね、見つけてほしいんです。人生にそういうものを持ってほしいんです。で、常に何かに挑戦していってほしいんです。一つ目。何をマスターしたいか決めてください。二つ目です。そして、メンターを見つけます。メンターを見つけます。メンターを見つける方法は、いろんなセミナーに行ってもいいし、本を見てもいいし、まあ、情報商材を買ってもいいかもしれない。情報ビジネスを、うん、そういうね、商材を買ってみてもいいかもしれない。 まあ、いろんな方法があると思うんですけど、でも交流会に行ってもいいかもしれない。で、誰かその分野の詳しい人に聞いてみてもいいかもしれない。例えば、僕だったらやっぱり、インターネットのジャンルに詳しいので、じゃあホームページ、デザイン、フラッシュ、いろんなこう、ね、いろんな専門家を知っています。カメラと。そういう人に聞いてみてね、どういう人がいいか。自分の知り合いの中から、自分のそのマスターしたい分野に一番近そうな人。ね、その中での、そしてその、できればうまくいって成功している人に聞いてみるっていうのが一つの手だと思います。そうやって、なんとか見つけてほしいんです。で、必ず見つかります。もう本当不思議なぐらい、あなたが求めているものは、求めている人は必ずちゃんと目の前に現れるんですね。で、こういう話すると気持ち悪いとかね、そんなわけないだろうって思うかもしれないんですけど、これは本当です。うん、まあ信じても信じなくてもいいんですけど、これ事実なんですね。うん、必ず見つかります。だから、ステップ2でまず見つけてください。で、3つ目に、その人の、さっき言ったような弱点とか、パーフェクトでない部分とか、求めてる価値とかね、そういうものを考えるんです。価値を考えてください。あなたがどんな価値を提供できるか、どんな価値を相手が求めているのか、相手にとって価値があるものっていうのは何なのか、自分の現実を捨てて、相手の現実に入る必要があるんです。例えば、僕の友達で、すごく難しい、アルミとかの、こう、なんていうのかな、研究をしている人がいて、で、まあ、まあ、30歳ぐらいで結構キャリアを積んでる人なんですけど、その人がセミナーに行って、80歳ぐらいのヨボヨボのおじいちゃんが出てきて、もうフラフラになりながら、すっごいいい話をするらしいんですね。うん。で、その人が言ってたのが、いや、すごく素晴らしい先生なんだけど、でも俺は会社が行けって言った時しか行けなくて、やっぱ会社はね、休んでいくことはできないから、うん、だから教わりたいんだけど教われないんだよっていうふうに言ったんですね。で、多分高いだろうしとかって言うんですよ。でもね、僕はその話を聞いて思ったんですね。その80歳のヨボヨボのおじいちゃんは、なんで教えてるんだろう。多分ね、セミナー会社があって、その1社5万円でね、まあ、30社来てたとしても、そのおじいちゃん多分、1日にもらう給料は、給料というかね、そのセミナー代金というのは、どんなに高くても30万ぐらいだと思うんですね。おそらく15万ぐらいでやってると思うんですよ。でも、おじいちゃん多分教えたいんですよね。うん、教えたいんです。で、僕は思うんですね。で、彼はそんな、昼間ね、休めないんだとしたら、でも、だったとしたら、なんていうのかな、土曜日とか日曜日にね、おじいちゃんに教えてもらうことができないか、たとえね、月に5万とか10万しか払えないとしても、教えてもらうことができないか、って言ったら、僕は多分おじいちゃんに話をしてみる、価値はあると思うんです。で、おじいちゃんにとっての価値、おじいちゃんにとっての喜び、幸せっていうのは、多分教えて、その人がね、すぐに何か結果報告をしてくれて、まあ、実験、研究をしてくれて、それをね、フィードバックしてくれて、またそこで議論をしてとか、そういう時間を持ちたいだけじゃないかなっていうふうに思うんですね。お金じゃないと思うんですね、別に。で、別に土日だからとかっていうのあんま関係ないと思うんですよね。まあ、忙しかったら難しいかもしれないですけど、でも時間は多分作ってもらえるんじゃないかなって。もしね、作ってもらえなくてもいいじゃないですか、別に。断られても。何も失うものはないですよね。うまくいったら素晴らしいことが起きるし、うまくいかなかったら何も変わらない。だから思い切って言ってほしいな。で、そういうふうに言ってね。で、まあ、その後、アプローチをこれ、じゃあかけてみるねっていう話で終わったんですけど、その友達とは。そういうふうに、可能性はある。で、自分の現実ね、自分のお金とか、自分のなんか、迷惑じゃないかとか、相手に聞くのは迷惑じゃないかとか、自分の現実で判断しないでほしいということです。相手にとっての喜びは何かは、わかんないんです。相手が何を価値を感じるかはわかんないんです。で、これは、コピーライティングでも、全部一緒ですよね。自分の現実を捨てなきゃいけない。相手が価値を持っていることは何か分かったら、それをあなた提供すればいいだけなんです。はい。ということで、メンターを見つける。そして、メンターの、その、価値。メンターが価値を感じることを見つける。というのがステップ4。そして、ステップ5で、それを提供するということです。相手が感じる価値を提供したらいいんです。うん、そういうふうに、本当に、自分の現実を捨ててね、自分のお金、お金とかっていうことだけが価値じゃないんです。本当に世の中っていうのは。で、お金よりも、もっと、なんていうのかな、長続きして、その、例えば、おじいちゃんと師弟関係を結べたら、その関係ってのは多分一生変わんないですよね。うん。本当、多分お金を100万手にするよりも、そのおじいちゃんとの関係を手にする方が、多分価値が高いんです。お金よりも人間関係の方が価値が高いんです。わかります？だからすごく、これは、難しくて勇気が必要なステップかもしれないけど、でもですね、 それだけの価値があるということを分かってください。メンターを持つということは、それだけの価値をあなたにも逆にもたらしてくれるんです。それを本当に分かってほしいんですね。人間関係はお金よりもずっと価値があるんです。なので、メンターを持ってください。そして、最初に話したように、あなたはもう今日から誰かに教える必要があります。もういいです。その人が話を聞いてなくても、教える必要が、もうともかく、誰かそれ構わず、あなたが一生懸命そのワクワクしていることをそのままストレートに伝えてください。うん、もしあなたが何か今マスターしようとしていることについて勉強して知識を得てもワクワクして誰かに話したいと思わないんだとしたら、その分野はあなたに向いてないです。でもそれはやめた方がいいと思います。うん、で本当にね、うん、自分のその素直な気持ちを持って、怖がらずに、もう教えてほしいんです。でそれをやるだけで本当にうまくいくんです。ビジネスであれば、本当村上さんが億万長者セミナーをね、無名のうちからやって、1円も稼げてない時からやることで稼げるようになったようにね、恐ろしいスピード。もう何十倍、何百倍というスピードで目標を達成できるようになるんです。もう。で、これ本当やらない意味がわかんない。でもこれだけ話しても多分、今日ね、じゃあね、俺誰かにこれを話してみようとかね、自分の弟子を作ってみようとかってする人、本当に少ないと思うんですね。本当に少ないと思います。でもやってほしいんです。だってやったら変わるんですよ。で、やったら楽しいこともいっぱいあって、しかもですよ、成功することができるんですよ。お金を稼ぐこともできるんですよ。うん。だから、なんていうのかな、本当にやってほしいと思います。で、教えてください、その結果を。本当に素晴らしい人生が待ってます。ということで、このメンターを持つこと、そしてメンターになること、これをね、今回こそは本当に、やってみてほしいんです。自分一人でこそこそね、勉強してるんじゃなくて、そういうね、つながりを持ってほしいんです。で、その価値にね、気づいてほしいなっていうふうに思います。で、恐怖あると思うんです。乗り越えなきゃいけない恐怖あると思うんです。でも、本当にね、何も起きなかったら、うまくいかなかったら、もう自分の気持ちがね、少し落ちるだけなんですよ。うん。で、物理的な損害というのは何もないんですね。それを恐れないでほしいということです。そう。もし落ち込んだとしてもね、3日も経ってたら忘れてるんですよ。うん、別に。断られたとしてもね、ひどく拒否されたとしてもね、うん。で、何か悪かったかなって考えたらいいんです。もう本当に恐れないで行動をとってください。人間関係一番怖いです。傷つくから。相手のリアクションで傷つくんで一番怖いです。でも、恐れずに。勇気を持って、人生をね、本当に人生が変わるから、やってほしいなっていうふうに思います。